時刻は3時13分を回りました。舞鶴市の西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャッタラジオ。ここからのお時間は私ゆっかのありのままの飾らない自分と向き合うネイキッドのコーナーです。木曜日の今日はつながる育児。私には舞鶴をもっと子育てしやすい街にしたいという夢があります。私自身子育て真っ最中の2児の母として、舞鶴は自然豊かでサービスも充実していて子育てしやすい街だとは思うんですが、子育てをしていると辛いことや不安なことやイライラすることもたくさんあります。どうしたら楽しく子育てができるだろう、そして同じように悩んでいるお母さんたちにももっと楽に子育てしてほしいと思って、普段はこの FM 舞鶴のスタジオと同じ西市民プラザの1階にあります子育て広場ひまわりでスタッフをしています。このコーナーつながる育児は、育てるに児童の児と書いて育児、育てるに自分の児と書いて育児、育てるに地域の地と書いて育児をかけてローマ字で育児と書いてつながる育児と名付けました。子育てを一人で抱え込まずに地域の人やサービスを頼ってつながりを作ってほしい、子供を育てながら自分自身も親として人として成長することを楽しんでほしいという願いを込めてお送りします。じゃあ舞鶴にはどんなサービスがあるのってことがわからないと頼りようがないですよね。そこでこのコーナーでは舞鶴で子育てする上でこんなサービスがありますよ、こんな場所がありますよ、こういう人たちが私たちの子育てを支えてくれてるんですよということをご紹介します。それでは本日のゲストをご紹介します。舞鶴市主任児童委員の池田晴美さんと米田実さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
はい、お二人に今日はお越しいただいています。この主任児童委員さんが制定されて今年で20年ということなんですけれども、あの民生委員さんっていうのもねよく聞くんですが、主任児童委員さんと民生委員さんってどう違うんですかね。
民生委員さんは各地域のお一人暮らしやら高齢者の見守りです。それから主任児童委員の方は、妊婦さんから子ども18歳までを見守りさせていただくというお仕事です。
あ、なるほど、はい、妊婦さんから18歳までの子どものご家庭の関わりとか見守りをしていらっしゃるんですね、はい、なるほど。舞鶴にはどれくらい の, その民事協というんですかねがあるんでしょうか。
はい、18民事協あります。
あ、18、
はいはい、民事協は略なんですけど民生児童委員協議会と言います。
民生児童委員協議会、
はい、それが18あります、
はいはい。お二人はどのエリアを担当されてるんですか。
はい、あの私の方は田辺民事協と言いまして、舞鶴公園を中心としまして、うんうん、明倫航空と一部中筋小学校航空があります。
米田さんは田辺地域を担当されているということですね、はいはい。池田さんはどちらを。
はい、明倫小学校を、まとめて、一つの明倫民事協と言います。はい、
明倫と田辺って近いようで違うんですね。
そうなんです、はい。
この西市民プラザはそしたら、池田さんのエリアになるんですか。
米田さん田辺民事協の方に
田辺のエリアに入るんですね、
はいはいはい、そうなんです。
この区別が難しいですね。
そうですね、
はい、なるほど。そんな感じで各エリア、この西舞鶴だけじゃなくて中舞鶴、東舞鶴で全部で18の民事協が、はいはい、あるということですね、
はいはい。
でこの各民事協にお二人ずついらっしゃるとお伺いしたんですが、
はい、
ということは全部で36名の主任児童委員さんが舞鶴にはいるんですかね。
はい、そうです。
はあ、その36名の皆さんがこの各地域の妊娠中から18歳までのお子さんがいらっしゃるご家庭の見守りをされている。
はい、そうです。
ということなんですね、はい。具体的にはどんな活動があるんでしょうか。
まずあの赤ちゃんが誕生されましたら赤ちゃん訪問といいまして、そこの地域の民生児童委員さんと主任児童委員さんが赤ちゃん訪問させていただいて、市の方から赤ちゃんに、おむつとかそれから 舞鶴市の子育ての広場のところのパンフとかいろんなものをお土産に持って行かせていただいて、お母さんの、体のことやら赤ちゃんがすくすく育っておられるかをちょっと見せていただくという感じです。はい、
その舞鶴市内の子育て情報を持ってお家に訪問してくださるということなんですね。
そうです。はい、
他にはどんな活動がありますか？
そうですね、各民事協さんによってはいろいろとあの特色を出されてるとは思うんですけれども、子どもと親との、交流の場、子育ての集いといったようなものを、年に数回開催しております。で、田辺民事協の場合は、先週の金曜日に、七夕様っていうようなことをテーマにしまして、子育ての集いっていうのを開催しました。で、約30名近く の, あの子どもさんが来られて、親お母さんと子どもの交流が賑やかにこの西市民プラザでありました。
あ、この西市民プラザで、はい、されてたんですね。はい、七夕の集いとのことなんですけども、はい、笹の葉に飾り付けをしたりとかそういう感じだったんですかね。
はい、そうですね、民生委員の一人の方が朝早く近くのお寺に出向かれまして、笹を切って来ていただきまして、でそれに私たちがちょっと準備しました、
はい、
笹飾り5種類ぐらいなんですけれども、
はい、
つけてそれをお土産にお渡ししました。とても喜んでいただいてました。
本物の笹をプレゼント。
やっぱり年中行事七夕さんっていうのは年中行事ですので、やっぱりそういうのは大切にしていきたいと思います。
うわー、はい、嬉しいですね。本物の笹を見ることって。
そうですね、
なかなかないですよね。
はい、
でみんなで願い事を書いて飾り付けをされて。
そうですね、願い事の短冊もお渡ししまして、はい、
あとは歌を歌ったりですか？
そうですね、手遊びとそれからちょっとエプロンで子どもさんたちを楽しんでいただくようなことをしました。あと市の方から保健師さんに夏 の, 子どもさんの注意事項とかをお話していただいたり、そういった場も設けました。
例えば熱中症対策とか、はい、そうですね、そういう話ですかね。
熱中症対策とかそういった夏に向けての注意事項なんかのお話を、はい、
そういう季節に合わせた催しを企画されているということなんですね。はいはい、他にはどんな活動がありますでしょうか？
私の方は、お年寄りと子どもとの関わりを持って、遊ぶこともしますし、一緒にパイを作って、
パイ
釜でパイ作りをして、
アップルパイとかああいうパイですか？
そうです、パイです。釜で作って、パイ作りをして一緒にいただいたり、それから冬になるとお年寄りと子どもと交流をしてカルタ取りをしたりして、はい、なかなか家ではね、もう少人数なので、うん、なかなかカルタ取りで競争することができないので ね、 やっぱり集団となるとみんな一緒にするとね、おじいちゃんおばあちゃんたちと一緒に関わることで、おじいちゃんおばあちゃんにも元気になってもらえるということでね、はい、そんな事業をしております。はい、
あ、なるほど、そういった地域の高齢者との触れ合いということもされてるんですね。
はい、
本日はゲストに舞鶴市主任児童委員の池田晴美さんと米田実さんにお越しいただいております。一旦 CM を挟みます。時刻は3時23分を回りました。七子チャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市主任児童委員の池田晴美さんと米田実さんにお越しいただいています。地域の、ね、子育て中のご家庭と関わっていらっしゃるお二人なんですけれども、この親子さんと関わっていく中で何か感じることとかってありますでしょうか？
そうですね、一人で悩むことは本当に禁物なので、 いろんなあの、皆さんが集まられる、ここの下にもありますけれども、そういう集会のところへ来ていただいたり、いろんな幼稚園やら保育所にあります施設へ訪問していただいて遊んでいただくいうことが一番だと思いますし、あの悩むのは自分だけじゃなくて、お母さんみんなが同じことを悩んでる、自分だけが悩んでたらとっても苦しいので、それをこう吐き出してもらうのが一番だと思います。でまたスタッフさんもいらっしゃいますのでね、その人たちに聞いていただいたりするとすっきりされると思いますので、はい、いろんなところへ親子で一緒に遊びに行っていただくのが一番だと思います。
なるほど、はい、やっぱこう家で子育てをしているとどうしても私ばっかりがこんな悩みを抱えているんじゃないかっていうふうに思いがちですけど、
そうです、
ね、蓋を開けてみればみんな似たようなことで悩んでいるということですね。それを知るだけでもちょっとホッとしますよ ね、
そうですよね。
あ、私だけじゃないんだと、はい、いうことを感じるためにも、こういうふうに地域に足を運ぶことが大切なんだよということですね。
その通りです。
米田さんはどんなふうに感じますか。
そうですね、先ほど池田さんの方もおっしゃったように、本当に舞鶴市いろんなところに施設たくさんあります。でもそういったところを本当に目いっぱい利用されると本当にいいと思います。私事ですけれども、私たちが自分の子供を育ててるときに、やはりそういう施設があったらっていうのが今たくさん舞鶴にはあります。もう本当にそういったところを利用されて、お友達と の情報交換、そして自分だけが悩んでるんじゃないっていうことを本当に感じていただくっていうのが大切だと思います。はい、
そうですね、はい、いろんなところに出歩いて、そこで出会った親子さんと情報交換することも大切だということですね、はい。他の親子さんと関わる中で、あ、こういう叱り方があるんだとか、こういう褒め方があるんだ、あ、この人はこういうふうに子供と関わっているんだっていう発見とか気づきとかもありそうですよね。
そうですね、どう言いますか、叱り方なんかもやはり、ああいった上手な叱り方があるんだっていうのは感じたりされると思います。そういったところで接していると、うん、はい、まあ、そういうことを見習うって言ったら変ですけれども、うん、そういうことも大切じゃないかと思いますね。
どんな風に遊んでいるのかとか、
はい、
その遊び方も家庭によっていろいろあると思うんですけど、はい、そのわらべ歌とかね、絵本を読んだりですとかね、はい、どんな関わり方とか遊び方が。
そうですね、今で私思うのは、うん、ままごと遊びをしない、
しない、
しないの少ないです。ままごと遊びの中で譲ったり、うん、どうぞとか言ったり、いただきますとか言って、遊びの中でみんな覚えていくんですよね。そういうことをする姿を少なくなりました。ずいぶん少なくなりましたのでね、それがちょっと寂しいなと思いますし、そういう小さなままごとの中にいっぱい生活の中で十分に身につくことばっかり、
うんうん、
はい、それでお箸を持っていただきます、お母さんと乾杯とかね、お父さんにこれあげようのとか、そういう親子の会話の中でもね、やっぱりそんなのがなかったら寂しいなと思いますね。でままごと遊びが少なくなったのが私今とっても気になっています。
どうしてままごと遊び減っちゃったんですかね。
どうしてなのか分かりませんけど、今はね、動くおもちゃとか、うん、変わったおもちゃとか、外国のおもちゃとか、いろんなおもちゃが本当に溢れてます。
なるほど。
どうしてもやっぱり珍しいおもちゃ、うん、動くおもちゃ、物言うおもちゃ、うん、なんかやっぱり昔ながらのままごと遊びなんかはね、どうぞとか、一緒にお母さんと一緒に遊んでほしいと思いますね。
なるほど。
遊びの中見てますと、子供は子供で遊ぶんですけど、お母さんたちはもちろんお母さん同士でね、遊ぶことが、お話しすることを目的にお見えになりますので、友達作りやら、そこで子供同士の子供のお話とかがね、盛り上がるんですけど、やっぱりちょっとこうお母さんも一緒に入っていただいて、ちょっと遊んでほしいなって思うのをちょっとこの気になっています。
なるほど。子供だけで遊んでて、はい、でお母さんはお母さんで喋って ていうか、
そうそう、でまあ、そおしゃべりもいいんですけどね
もちろんもちろん、
はい、そうなんです。だからじゃあお母さんちょっとお友達としゃべるからお話するからお友達と遊んでてねとか言ってちょっとこう時間をね、うん、分けてやる、うん、そんな遊び方もいいんじゃないかなと、うん、ちょっとこの頃思います。
なるほど、はい、もちろんそのお母さん同士のおしゃべりタイムっていうのも大切ですけども、ね、それによって子供をもう、はい、なんていうんですかね、もう全然見てないということのないようにということですね。
見てないので喧嘩すると、うん、もう自分が一番被害者でお母さんのとこ飛んできますもんね。お母さん見てないからね、うん、自分とか一番被害者思いますやん。
あ、自分の子供が泣いてママって来たら、
そうそうそう、ママ来たらね、うん、おもちゃ取られると被害者になって お母さんのところに泣いて飛んでくる。そしたらもう自分が一番被害者になってる。だからどう注意していいかわからないし、あなたが一番かわいそうやったねということで抱っこするんですけど、そうじゃなくて子供の様子を見てないので、
あ、
うん、どうしてこの子が泣いて向こうの子も泣いてるからどうしたのかないうのがもうどう言っていっていいかわからない、見てないので、ちょっとそういうところもちょっとこう親子供の様子も見ながらおしゃべりする、そんな姿が欲しいですね。
なるほど、はい、おしゃべりに夢中になりすぎないように
そうです、それも大事なんですけどね、うんうん、
大事ですよね、
はい、
ただその子供を全くこう見ないということのないようにおしゃべりしながら子供の様子も見て、そうそう、もしこう何かママって泣いてきた時に何があってそうなったのかっていうのをある程度こう分かっておく必要があるということですね。
そうですよね、
それによって言葉のかけ方も変わってきますよね。
だいぶ違いますよね、うん、いつも泣いてる子はね、自分が悪いか悪くないのか分かんないけれども被害者になってるからね、泣くとお母さんにとっては自分の子がもう一番被害者になってるからね、泣いてくると、そこら辺がねちょっと悲しいかな。
なるほど、
うん、様子をちょっと見てもらう、うん、そんなんでね、お母さんもおしゃべりもしたいけどね。
そうですね、
はい、
では今日はねお二人から CD を持ってきていただいてるんですが、まず1曲目、食いしん坊ゴリラの歌ということですね、
はい、
まず聞いてみましょうね、
はい、手遊びで遊べます。
あ、これ手遊びの歌も。
そうです、はい、
なるほど、なるほど、はい、そしたらこの曲を聴きながらその親子の広場とかで手遊びをしながら関わってらっしゃるんですね、
はいはいはい、
なるほど、じゃあ聞いてみましょう、食いしん坊ゴリラの歌。時刻は3時32分を回りました。七子チャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市主任児童委員の池田晴美さんと米田実さんをお迎えしています。今ねお聞きいただいた食いしん坊ゴリラの歌なんですが、振り付けもあるということでね、今ちょっと振りもつけながら聞いてたんですけど、ゴリラがこう皮を剥いてる様子をそのまま振りに表現されているんですね。あ、でどんどんどんどんと胸を叩くような仕草があったり、
はいはい、
これどうですか、子どもたちの反応は。
うん、ちょっと親は楽しんでできますけどね、子どもは何してるのかなって見てます。ゴリラ死なないから。
あ、まだ本物のゴリラを見たことのない小さなお子様が
ほとんど見てないでしょうね。だから面白いおばちゃんたちがやってるわいう感じで見てます
そうかそうか、絵本だと動かないですよね。
そうそうそうそう、ね、でも動くと怖いもんね、うん、ゴリラさんね。
なるほど、ゴリラの存在は知っているけど、はい、そういう動きなんだっていうことがまだ関連づいていないお子さんがいらっしゃるということですね。
またね、動物園でも行って、
そうですよね、はい、本物を見ていただいて、はい、そしたらこの歌もねこう一緒に振り付けを楽しめるかもしれない、はい、ということですね、はいはい、さあお二人なんですけども、今後の目標というかどうですか、こんな舞鶴になってほしいという思いはありますでしょうか。
そうですね、少子化少子化っていうように叫ばれておりますので、もうたくさん子どもさんがあふれるような舞鶴になってほしいと思います。やっぱり子どもっていうのは地域の宝ですので、そして私たちも小さい子どもさんから元気をいただけます。で昔はもっと地域と子どもさんっていうのがもっと密着してたと思うんですけれども、この頃はお互いに遠慮しているのか、なんか赤ちゃんがおられてもこう気軽に抱っこさせてとかいうのがちょっとはばかれるような風潮があるんですが、 させてください。あ、抱っこさせてください。はい、
お母さんがその抱っこをさせたがらないというか、そういう風潮があるというふうに感じられますか？
まあ、全部が全部じゃないんだとは思うんですけれども、う
ん
う
ん、ちょっとなんか抵抗があるんですかね。
はい、地域のお年寄りなんかでもちょっとやはり嫌がってられるんじゃないかなっていうようなことを聞いたりしますので、うん、はい、
嫌がってるというか遠慮してるんですかね。遠
慮でしょうね、きっと。嫌っていう表現はちょっとおかしいかもしれませんね。はい、どっちもがこうちょっと、うん、遠慮しちゃってるのかな。
あ、はい、お互いが遠慮してしまって、
はい、そうかもしれない、
ね、は
い、
ね、そんな初対面の方に抱っこさせていいんだろうかっていう、
はいはいはいはい、そういった
お母さんの本音としては、はい、一日中ずっと抱っこしてるから他の人に代わってほしいっていう気持ちも、
そうかもしれませんね、
多分あるあるでしょうけど、はい、ただそこの壁をちょっと乗り越えられないというか、
はい、
いざそうやって本当に声をかけられた時に、はい、じゃあお願いしますっていうのがなかなか言えないということなんですよね。
はい、気軽にね、はい、
じゃあもしそういうシチュエーションがあった場合はお母さんたちはもう遠慮せずに預けてほしいということなんですね。
はい、そうですね。そして、あ、この服かわいいねとか、うん、いやちょっと夜泣きして困るんですわとかいうようなお話からね、うん、どうですか、
それができるようになったらいいんですけどね、はい、昔だったら布おむつを干していると、あ、ここのお家赤ちゃんが生まれたんだわね言うて知ることができるんですけど、この頃は全然もう紙おむつだから、
そうですね、
赤ちゃんがおられるのかおられないのか全然わからない、見えてこない、で訪問して初めて、あ、おられたんだいう感じなの で、ね、ちょっと寂しいんですけれども、うん、どういうのか、お年寄りは子供さんと一緒にいるとものすごく元気になるんですよね。
あ、
元気になられます、はい、うん、それでそういう雰囲気な地域を作ってほしいし、はい、それこそ地蔵盆でもね、はい、もうこの頃は子供さんがいらっしゃらないので、はい、おじいちゃんおばあちゃんの地蔵盆になってますけど、はい、やっぱり子供たちがね、ワイワイガヤガヤ、はい、地域の中でみんなと一緒に遊べる、そういう町になってほしいと思っています。
そうですね、
はい、なるほど、はい、もう今ね核家族化が進んでいるのでね、はい、なかなかおじいちゃんおばあちゃん世代との交流っていうのが希薄になっているご家庭が多いかもしれないですね、
はい、そうですよね、
そういう地蔵盆とかね、これからありますもんね、ちょうどね、
そうですね、
はい、というところに出向いていただいて、はい、地域の方と交流していただければということですね。
はい、
あとこうどうですか、赤ちゃんを抱っこするときに最近お母さん顔を見てない方が気になるというふうに、
こんなことを お話ししていいかどうかわからないんですけれども、お母さんは、赤ちゃんはお母さんのおっぱいを吸いながら、あ、私このお母ちゃんのおっぱい飲んでるわってきっと見てると思います。わからなくても、でもその片手にスマホを持ってイラってる、で子供はお母ちゃん見てるんだけどお母ちゃんの目線はスマホ、それだけはちょっとやめてほしいなともつくづく思います。
うーん、もう最低限のことですよ ね、
そうなんです。
もう本当に赤ちゃんっていうのは下からお母さんを見ますよね、こう飲みながらでも、
でね、
はい、やっぱりそれがもう本当にこう目と目が合ってるっていうのがもう本当にもう基本中の基本っていうか、
もうおっぱいつながりです。
はい、
うん、
目と目、お母さんとしてはね多分そこまで深刻に思ってないとは思うんですが、
そうですよね、
毎回のことなのでね、うん、一日何回
もしかしたら赤ちゃんはすごく寂しい思いをしながらおっぱいを飲んでるかもしれないですよね。
はい、はい、もうそれは思いますね。
うん、
忙しいんだけどね、お母さんも、
うんうん、
そんな時しか見れないかもしれないんだけど、
そうですよね、
でもその一瞬ちょっとこう、うん、スマホ置いていただいて、うん、あなた、私があなたのおっぱいあなたが飲んでるのよ、ね、もう目と目合わせてほしいと思います。もうそれだけかな。
そうですね、
はい、
お腹がいっぱいになるのと同じように心にもいっぱいを、
あ、そうそう、お母さんの笑顔ね、
笑顔が赤ちゃんにとって栄養になると
、はい、もうそれが一番です。はい、
あとお母さんの笑顔だけじゃなくてお母さんの声も赤ちゃんにとって栄養になるんですよ ね、
はい、そうね、今声っておっしゃいましたので、子守歌、
はい、
寝やしてもらうときには子守歌を歌って、どんな歌歌っておられるのって聞くと、 ああ子守歌知らないわって言われるので、作詞作曲でもいいのでお母さんの生歌で
、はい
はい、お母さんの胸の中でね、眠らせてほしいと思います、はいはい、
もう下手とか上手とかじゃなくてね、
うん、そうそう、お母さんに抱かれて寝られるのが一番だと思います、はいはい、
じゃあお母さんはその音痴だからとかそういうのは一切気にすることなく、
そうそうそう、
もう自信持って歌ってくれた、
もう常に聞いてるお母さんの生声で、はい、それがもう一番だと思います、はい、
でそれが、はい、まあ、童謡でも構わないですし、
そうそうそう、
お母さんの適当に作った花歌でもいい、
そうそうそう
そういうなんかお母さんのウキウキした気分が赤ちゃんにも伝わって、
ね、はい、
で親子がこう笑顔になると、
そうですよね、
はい、いうことなんですね、
はい
はい、ありがとうございます、あっという間にお時間が来てしまいました、本日のゲストは舞鶴市主任児童委員の池田晴美さんと米田みのりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あと今日はね、もう一曲リクエストがあるということで、おむすびすっとんとんですね、はい、こちらも振りがあるんでしょうか。
あります。
どんな振りですかね、
はい、おむすび作ります
ちょっとラジオでは見えないんですけど、
すっとんとんはこうして手を叩きます。
手を両手をこう叩く、
はい、両手を、はい、
こう交互にひっくり返しながら叩くんですね。
なんか、うん、お餅をこうなんか、うん、ひっくり返してる感じでね、うんうん、はい、すっとんとんで、そんなの繰り返しです。
じゃあこの歌詞に合わせて手をこう叩きながら、
はい、そ
う、
お手、体も一緒に動かす、
体も揺らして、
はい、でそれを見てお子供が喜びます。お母さんが一緒に僕と遊んでくれてる、私と遊んでくれてるのが一番です。
なるほど、
はい、
じゃあね、このメロディーをね完璧に覚える必要はないということですね。
お母さんを見てる、
うん、
目と目と合わす、
ね、楽しそうにこうおむすびを握ってるような仕草と、はい、その笑顔が赤ちゃんに伝われば十分ということなんですね。
はい、
そんな気持ちで聞いていただけたらと思います。おむすびすっとんとん。